はい、2001年4月8日放送、茅野茂代表開局の挨拶でした。では次のコーナーはですね、 FM ピカウシの歴史を語ろうその2ということで、先ほどよりは若干ですね、若手の、私たちがですね、ちょっと歴史というほどですね、絡んでないんですけれども、まあまあ思い出を語ろうということで、いきたいと思います。私は徳富です。まず私の話をしますとですね、私先ほど、話したようにですね、一昨年の4月から FM パーシの方にはお世話になっております。まあ富川高校に赴任したことがきっかけなんですが、それ以前からですね、平成5年6年ぐらいにですね、こちらの二豚にアイヌ語教室の方に通ってまして、でその頃から四郎さんとですね、まあ知り合いになりまして、誘っていただいたと、いうことです。めぐみさんどうですか？
私はですね、一番最初に放送に参加したのは多分開局当初だったと思うんですけれども、早口言葉かなんかで出たと思うんですね。でその後は以前朗読のコーナーを担当していた高橋玲子さんという方がいたんですけれど、その方が都合が合わないかなんかで急に今日だけ頼むみたいな感じで言われてやったのがきっかけで、いつの間にかずっとレギュラーになっていましたね。はい、正樹さんはどうでしょうか？
そうですね、僕は2003年度にアイヌ語弁論大会っていうのがあったんですね。
はい、
その弁論大会で、場所を登りでだったかな、そこで最優秀賞をいただいたんですね、その古書文芸を語るというところで。でそこで四郎さんがちょっと川上さん出てみないかいっていうふうに言われて、いやいや、スクワッシュで古書文芸やってみないかいっていうふうに言われて、じゃあちょっとって言ってお邪魔しに来て、で今までピパーシがあったっていうことは存在は知ってたんですけども、どういう活動をしてるんだろうっていうのが、その地元にいながら分からなかったところがあったんですね。でその1回そのゲスト出演をしたのをきっかけに、ちょっと川上くん濃いから出てみないかいっていうふうに言われて、
うまいですね。
いやちょっとそれでいやこれもいいきっかけだなというふうに思いまして、それで参加させていただいております。
はい、私はよく二豚に遊びに来てたんですけどね、修郎さんから局長からお電話いただいて、茅野茂さんの思い出話何か話してもらえませんかという電話がかかってきたのは一昨年ですね、の9月ぐらいかな。それがきっかけで、まあ半年ぐらい冬だったのでその間は来なかったんですけど、去年の7月ぐらいからまたカムバックというか、それからレギュラーになりました。
帯広から頑張って通ってきてくれてますもんね。
日常峠を越えながら
ありがとうございます。
これから帯広から
ね、浜にから
浜にからね。でこの放送ってまあ 80%90% 生放送じゃないですか。常にこう緊張感を持って、毎回放送してるんですけども、
はい、
なんか思い出というか学んだこととか失敗談とかなんかありました？
そうですね、私はもう最初の頃はマイクの前に立つだけでちょっと震えが来てしまってて。
ありますよね。
今でも震えてますけどね。
はい。
そうですね、結構緊張することが多くて、その緊張のあまりまあ、本番前にその地域のニュースとかを読むとかにでもその滑舌とかの練習とかも何もしないで挑んだことがあったんですけども、本番とちってしまってでもうお茶を飲んでもどうにもならないっていうことがあったんですよ。でその後松崎下木先生がたまらたまらたまらというふうにその舌の動きをその、まあ、話す前にたまらたまらとかっていうふうに話をしたら、本番もうよく喋れるよと、たまらたまらたまらたまらと言って、それでまあやるようには心がけているんですけども、なんかいいですね、舌の動きが。
たまらたまらたまらたまら。
そう、なんかピパジの活動でその、まあ、マイクの使い方すごい
勉強になりましたね。
勉強になりましたね。
喋り方とか使い方とかいろいろなんか学ばせてもらいました
。そうですよね。綺麗な日本語を使いましょうみたいな。
はい、
私の失敗談は何でしょう。毎回失敗してるので覚えてません。
僕は最初にアイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーを任された時にですね、ちょうど2年前ぐらいなんですけど、 ちょっと時間が5、6分しかないのに、時間配分わかんないもんですから、あれもいるよ、これもいるよですね。もう前もって勉強してですね、これも食べないと、なんか鮭の話だったんですよね。やっぱ鮭の話するなら、鮭とばの話もしないととか、いろいろ考えてたらですね、
はい、
結局半分ぐらいも喋れないうちに、なんか尻切れトンボで終わったようなことあってです
ね。大野くんなんていつもだよ。説明が長いんです。
話したいことはいっぱいあるんだけど、
うん、
だからポイントを絞る、本当にワンポイントじゃないとダメなんだなって、
ね。そうそう。
学びましたね。で、開局の先ほど萱野茂さんの挨拶ありましたけど、
はい、
茂さんとの思い出はどうですか？
そうですね。私にとっては、おじいちゃんに当たるんですけれども、小さい頃はずっと一緒にいたっていう感じで、なんか一緒に水飴をなんかこっそり食べてたんですよね、二人で。で、みんなには内緒だよみたいな感じで食べてたんですけど、きっと孫全員にそう言ってた。みんなになって、今になって思いますね。
なるほど。そうそう、僕は、しげるさんには2003年その、板関路出る前に、その、湯からをやったんですけども、その湯から交渉文芸の英雄女子誌なんですけど、それでレプニの叩き方、レプニというその表紙を取る棒があるんですけども、その叩き方がわかんなくて、その、教えてもらったこともありましたね。もう、すごく、まあ、こうやって叩きつけるんじゃなくて、上からもう落下させるようにこうやって、コロンコロンとやるんだと、そういうふうに教えていただきましたね。他にもいろいろと、アイヌ文化について教えていただいてました。
今日はその成果がね、ちょっと聞かれるという
か。私の思い出は、8年前、9年前、萱野茂さんの本を読んで、すごいなんか感動して、もう本当電話帳で調べて、いきなり先生にお電話したんですよね。それ本当に先生が、もしもし、萱野ですって言って、萱野茂だとか思いながら、笹村と申しますって言った。電話遊びのおいでって言われて、本当に遊びに来たらなんか、すっごい人で、なんか泣いてしまいましたね、初めて会った時は。
あ、
なんていい人、なんていい人なんだろう、みたいな。
はい。ということで、お話はちょっと尽きないところなんですが、うん、FM チパーシの歴史その2ということで、ここで一旦ですね、終わります。あとまた、チパーシの歴史その3がありますので、お楽しみにしてください。